皆さんこんにちは。心と体のお悩み解決ラジオでゆかゆかセラピーです。こんにちは、桑原ゆかです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。この番組では西洋医学と東洋医学の良い点を融合させたオリジナルメソッドゆかゆかセラピーの内容を15分番組でお届けいたします。はい、というわけで今回で第31回目となりました。いつもありがとうございます。前回に引き続き今回も体の疲れに必要な栄養素第2弾をやっていきたいと思います。ね、いかがお過ごしでしょうか。今日の配信が4月ですね。はい、前回もお伝えしたんですが花粉症どうですか。もうそろそろまだ収まらないかなね。私もすごい花粉症なのでお薬を飲みながらちょっと体ね代謝を上げて頑張っていこうかなと思ってます。そのためにも栄養素はすごく大事ですね。前回は私の栄養解析から、皆さんの栄養もちょっとどうかなっていうところにつなげたいと思って鉄とビタミン B 群と、ビタミン B3 のナイアシン、あとちょっとだけビタミン Dアルファトコフェロールについてお話をしていきました。で、前回ねアルファトコフェロールどうやって取ろうかなって迷ってますっていうことだったんですけれども、ビタミン C とビタミン D で融合して取ろうかなと、取っております。ね、これはビタミン B、C で、間違えた C と E で共益作用っていうね、お互いに協力する作用がありますので、取る方は一緒に取った方がおすすめですよ。ね、こういうビタミンとかミネラルはお互い助け合って、体の中で活動をしてます。で、今回は、それの助けを借りて体の中で分解するもの、タンパク質の話をします。というのも私の栄養解析でまずもう一個言われたのが、栄養が足りてませんと言われました。この飽食の時代に食べ物はどれだけあっても栄養不足になるんだなっていうのが私はびっくりしたんですけれども、まず食事内容をお伝えした時に食事が足りないって言われたんですね。私結構おやつ食べるんですけれども、ご飯、特にお肉とか、鉄分はね前不足ってお話ししたんですけど、鉄分とかもうそういう必要な栄養素が足りてなくて糖分が多すぎるっていうことだったので、やっぱり食事の見直しもちょっとして、あとは結構ヨガやってる人には多いんですけど、粗食、質素な食事に走りすぎちゃうんですよね。必要なものはいらないみたいな、あるがままをみたいな感じのを追求しすぎるとお食事も質素になりますので、その見直しも今回ね皆さんと一緒にしていこうと思います。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、というわけで今回タンパク質の話をしていきます。まずタンパク質が足りないかどうかってご自身でね分かった方がいいですよね。で、ちゃんとした栄養解析をしていけば、足りないものって分かってはくるんですけれども、もしかしてタンパク質不足かもっていうチェック項目が10項目ありますので、今からね、読み上げていきますね。この10項目のうち3項目以上が該当すればタンパク質欠乏かもしれませんので、今日の放送をぜひ参考にしてみてください。ではいきます。このコーナーで読み切るかな。1、お肉や卵などはあまり食べない。2、野菜中心あるいは和食中心の食生活である。3、タンパク質は大豆食品から十分取れると思う。4、ご飯やパン、麺などで食事を済ませてしまう。5、成長期である。6、妊娠授乳中である。7、ステロイド剤を使用している。 8、スポーツを良くする、あるいは肉体労働である。9、胃薬をよく使う。10、腕や太ももが細くなった。はい、いかがでしょうか。この10項目のうち3項目以上当てはまっていれば、あなたはタンパク質欠乏かもしれません。はい、私はタンパク質欠乏中の欠乏でした。もう栄養不足と言われました。で、この原因に私の場合は鉄欠乏っていうのをね、前回お話ししたんですけれども、鉄欠乏性貧血なので、鉄が足りないと消化酵素とかもうまく回らなくて、タンパク質を取ったとしてもタンパク質の分解ができない。なのでアミノ酸、タンパク質分解されるとアミノ酸っていうのになるんですけれども、アミノ酸となって体の中に吸収することがしにくい体質ですよっていうのも教えていただきました。はい、じゃあそういう人はどうしたらいいかっていうと、対策が2つあります。まずはタンパク質として栄養素を取るのではなく、アミノ酸としてもう細かいものとして最初に取ります。よくなんとかジムとかでアミノ酸の粉とか売ってますよね。まあ、できればそれはお食事から取りたいんですけれども、食事といって食物となっている場合はもう大きいタンパク質として存在してますので、そういうふうに分解してもらってお粉の状態にしてお水に溶かしたら取れますっていうアミノ酸の状態で取る。もしくはタンパク質を分解する消化酵素消化酵素を取る。病院とかでも消化剤というか消化酵素剤というか、そういうのがありますね。お薬でもあります。あとは市販でもあります。気になる方はドラッグストアとかお医者さんに聞いてみてください。それを取る。サプリメントでも今回ディオさんのところでありましたので、私もそれを買いました。なのでお肉とかいっぱい食べた日には分解するようにそれも飲むようにしてます。スペクトラザイムっていうカプセルですね、私が飲んでるのは。はい、それにしてます。別にそれにしてくださいねというわけでもなく、アミノ酸で取るのか消化酵素を取るのか2択ですので、はい、ご参考にしてください。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
はい、というわけでタンパク質欠乏の方ね。で、私はやっぱり普段ヨガとかやったりとか、家でいろいろ物書きとかもしたりするんですけれども、やっぱエネルギーを使うんですね。で、特に体を動かす、頭使う人はタンパク質をよく取った方がいいんですけれども、これがちゃんとした栄養になるには消化吸収までできる体にしたいということで、鉄やミネラルを取った方がいいんです、ね。で、ちょっと今回注目するものとして、スポーツパフォーマンスとしましょう。まとめてスポーツパフォーマンスとします。運動の能力、もしくは体の能力を上げるための栄養、あとは抗酸化っていうのは体を錆びさせない、ための栄養を考えてみましょう。で、スポーツパフォーマンスを上げるにはね、4つの大切なポイントがあるんですね。1個は筋肉をつけること。2個目、筋力をアップすること。3個目、疲労、怪我の予防と、あと早期回復、疲れてもすぐに回復する力をつける。あとは4つ目、エネルギーをきちんと作ることです。で、これの4つは全て栄養素が深く関わってますので、運動する人はもちろん、あとは仕事のパフォーマンス上げたい人ももちろん、正しい栄養摂取で結果をね、出していけたらと思います。はい、ではまず筋力をつけること、どうしたらいいですかね。運動によって筋肉のタンパク質が崩壊してきて、タンパク質の原料であるアミノ酸の需要が高まってきますので、しっかりと栄養素は取って、補給してあげましょうっていうことですね。で、筋力をつけるためにはもちろん、筋トレとかもするわけなんですけれども、筋トレばかりしていては、体の栄養がどんどん代謝されてってしまいますので、 筋トレをしても全然筋肉ができないなっていう方は、きちんとしたアミノ酸を摂るか、タンパク質を摂って分解酵素をしっかり摂っていきましょう。で、特になんですけれども、筋肉で代謝される分岐鎖アミノ酸っていうのが、これが必要になってきます。分岐鎖アミノ酸ってまさに分岐してるわけなんですけれども、 BCAA ってよく言われますね。はい、バリン、ロイシン、イソロイシン、これ3つです。これはね、覚えておいていいと思います。私も学校の授業でも覚えましたが、もうそれ以外でもよくよく聞いてます。テレビでもよくやってますね。BCAA、バリン、ロイシン、イソロイシンです。これを取った方がいいです。これはお粉の状態でもありますので、私がレッスンやっていってるゴールドジムさんでも出てますね。お水に溶かして飲みます。ただアミノ酸で分解が早いですので、溶かしたら、すぐ飲んでくださいとは言いませんが、そのトレーニング中か、その何十分後かには飲み終わった方がいいと思います。で、このバリン、ロイシン、イソロイシンの BCAA は運動中か運動直後、もしくは、運動48時間後に摂取すると有効なので、その時間あんまり遅くならない時間に摂るようにしてください。で、糖質も一緒に摂るといいので、知り合いなんかはね、よく糖質が入ってる飲み物と一緒に割って飲んだりしてます。これがいいと、良い糖質かどうかはまた別として、とりあえず糖質とお伝えしておきますが、糖質と一緒に摂るといいと思います。ね、貧血不足もアミノ酸を摂ることで解消するできることがありますので、しっかりとアミノ酸を選んでみてください、ね、で、そうですね、筋肉を構成するのはタンパク質ですので、タンパク質もしっかり摂るといいですね。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
恵里さん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
はい、あれ、エンディングですね。はい、で、筋肉をつけるにはそんな感じで、タンパク質もしっかり摂りましょう。次、筋力をアップする、これも大事ですね。筋肉の収縮にはカルシウムがすごく大事です、はい、で、またこのカルシウムなんですけれども、取り方はまた別の回でお話ししましょう。前もお話ししたかな。何から取ったらいいんですかというのですね、ざっくりですがお魚からがおすすめです。あとはサプリメントですかね、はい、で、あとはカルシウム以外にはマグネシウム、カリウムも関与してきます。筋力アップですね。あとは筋トレをしましょう、ね、はい、3つ目、疲労回復、怪我の予防ですね、これは、この前回お話しした疲れを早く取りたいためにどうするか、これは私の場合はまず鉄剤を取ったりとかしてたんですけれども、運動前に BCAA アミノ酸を取るっていうのも、さっきの分岐鎖アミノ酸を取るっていうのもすごく疲れ解消にはいいです。あとは筋肉を大きくするにはアルギニンというもの、グルタミン酸も取った方がいいですね、成分だけお伝えしますので、これパッケージの裏を、ペラッと見てみて、書いてあるかどうかでものを選んでみてください。はい、あとはやっぱり筋肉の合成促進、回復促進にはタンパク質で、タンパク質が細かくなったもの、アミノ酸、どっちでもいいので取ってみてください、はい、で、運動後も必要、いろんなものが必要となってきますので、しっかりご飯を食べて、パンとかね、麺とかで済ますことなく、ちゃんとご飯を食べて、スタミナをつけて回復力を上げていきましょう。ね、はい、で、4つ目、エネルギーを作る。これエネルギーの生産にはビタミン B 群が欠かせません。私が足りないビタミン B 群ですね。で、私の場合はプラスビタミン B3 ナイアシンっていうのも足りないので今飲んでますけれども、それもやっぱり体の回復には一役買ってるのかなって思ってます。はい、で、あとはね、筋肉を作るっていうのを今回もお話ししたんですが、 それには成長ホルモンっていうのが大事なんですね。こうホルモン剤と別ですよ。体の中から出る成長ホルモンっていうのがあるんですが、これは若返りのホルモンともイコールです。なのでこれを合成するためにもビタミン B 群は必要で、細胞の修復にもタンパク質の代謝にもビタミン B 群が必要です。なのでビタミン B は、いろいろ1、2、62とかありますけれども、ビタミン B 群として複合体として摂取していきましょう。だいたい売っているものは複合で B 群ってありますね。でこれらを取っていただいて、スポーツ時のパフォーマンスをどうぞ上げて、ストレス解消をして楽しく過ごしてください。あとは仕事の効率も上がりますのでね、自分も体も楽ですし、会社の人もご家族もみんな嬉しい、筋力アップ、パフォーマンスを上げてください。はい、というわけで栄養素の話でした。前回に引き続きお話ししたわけなんですが、何かご自身に合うなと思うものをぜひ取り入れてみてください。はい、ではそろそろ時間となってきましたね。この番組ではもっとこんなことやってほしいというのをお便りメールからも募集してますので、個人ページから送ってみてください。はい、であとはね、そうね、分かんないことがあったらそちらから、何でも書いていただいて大丈夫です。はい、ではありがとうございました。